GO! ロジロジ
ー。はい、11月のロジロジー、中川五郎さんはまたいません。というのも、中川五郎さんもそうですね、中野徳男さんバンドと一緒に福島とか長野とか新潟とか回ってて、それから関西や九州へは五郎さんしょっちゅう行ってるらしくですよ。結構旅の空の五郎さんです。そして私もですね、11月3日までね、シアターサンモールというところでお芝居に出演しておりました。なんと信長と光秀ね、信長と秀吉と光秀が出てきて、それで活躍するという、そういう、だけど信長本能寺の変はね、本当はなぜこんな風に起こったんだよという、ちょっと教科書では習わないような異文ね、そんなような解釈で信長と光秀の関係を描いた千早ぶる神の国というので、濃姫の侍女役で客演をしておりました関係で、そして11月はやっぱり やはりですよ、旅にこれから行くということで、なかなか、中川五郎と南谷麻子は会えない、時間が続いているということなんです。でね、たまたまそんな中トルコからお友達が帰郷しましてですよ、そしてトルココーヒーと専用カップをお土産に持ってきてくれたんです。トルココーヒーっていうとどんなコーヒーか皆さんご存知ですか？キリマンとかブルマンとかそういう、ものを想像している人がいたら大間違いでですよ。なんていうのかな、お茶みたいなコーヒーなんですね。そしてよくミルクとかと一緒にこう煮出すっていうような、そういうようなやり方で飲むといいコーヒーなんですけれども、大体が豆そのものを挽いて潰してできているような苦味とか、あとダマっていうかな、なんていうのか、檻みたいなのがそのコーヒーの中にはありまして、それで、そんな煮出し用のコーヒーと煮出し用の専用カップっていうのを、そのトルコのお友達、しずえさんがお土産に持ってきてくださいましたので、それをちょっと、旅つながりで紹介してみたいと思います。じゃあちょっとまずは、その、しずえさんの紹介した、録音したものをちょっと聞いてみてくださいね。
まず、みんなに渡してあげた鍋はトルココーヒー3杯分、あれで3杯分だけど、そうすると量が少ないから、2杯分にするとデミタスカップ1杯分、
このぐらい、
はい、あ、うん、デミタスこれぐらい、はい、100cc ぐらい、
うん、
は、デザートスプーン2杯分のトルココーヒー、はい、であとは、デミタスカップで水を測ってそれ2杯分入れると、でそこにお砂糖は好みの量、甘いのが好きな人はお砂糖を山盛り1杯だったりとか、入れない人は入れない、でそれをかき回してこの後お砂糖と水をよく混ぜますと、でその後火にかけて中火で、最初かき回しながら沸騰して泡がブクブクっと出てきたら、いきなり膨らんでくるのでちょっと火から離して、泡が上に来るまで待ちます。で泡がブーッと膨らんだらこぼれる前にそれを外して、泡だけをカップに入れるの、スプーンで。で、もう一回火にかけて、泡のない部分がブクッて一回なったら、それで火を止めてカップに注ぎます。注ぐ時には泡を消さないように。で、あとは、トルココーヒーの粉が下に沈むのを待って上澄みを飲みます。以上、
はい、てな具合で入れたトルココーヒーなんですが、ね、最初なんていうのかな、上の方の上澄みだけ飲むっていうのがちょっと感覚的によく分かんなくって、全部こう入れて飲んだら口に変なザラザラが残っちゃってですね、それでああこれはまた違うんだなと思って、翌日私はまたやり直してみたんです。それより茶こし使った方がいいんじゃないかなと思ったんで、茶こしでこしてみるっていう作業もしてみたんですけどね、そしたら、茶こしのすごくね、目の なんていうの、細かいのじゃなきゃダメですよ。その茶こしの目の細かいので、トルココーヒーを煮出して飲んだら、あ、結構、いい感じだなと思いました。あとそのトルココーヒーの豆っていうのがすごく青臭いんです。 なんていうの、あのコーヒー豆ってこう焙煎してあるから焦げ臭かったり、ちょっとこういったような匂いとか香りがするじゃないですか。トルココーヒー豆はね、青臭いっていうのが印象でしたね。だからこれをもしかしたら、あの豆のまま天秤に干して、それでちょっと干物みたいにカラカラになるのをもう少し待ってから飲んでみようかなとか、今自分でそういういろいろな工夫の仕方を考えている南谷でございました。そんなこんなで、旅に行くとね、いろいろその土地でしか味わえないような、そういうようなあのものが味わえるので、これから11月南谷にこれから15日から、大阪、まず皮切りにですよ、大阪行って、その次は鹿児島、そで鹿児島で、昔ここのスタジオにも遊びに来てくれましたカウリーニョ藤原さんと鹿児島に行ってライブをしてきます。そして鹿児島からカウリーニョさんとは別れて、今度は、紙芝居仕掛けの音楽会というのを上演しに、大分の日田市と、大分市と2カ所で、大分って結構横に広いんですね。日田は結構ね、山の中っていうか、まあ、あの中心部にありまして、あの九州列島のね、九州という島の中心の方にありまして、大分は海の近くですね、豊後水道の方にありますけど、大分市と2カ所で、紙芝居仕掛けの音楽会を上演しまして、それから、今度は長崎の方に移動しまして、で長崎の寿福寺さんという、これがまたね、あのもみじがものすごく美しいお寺なので、何かこう検索できる、パソコンなどをお持ちの方はですね、 あと、まあ、モバイルでもできますけれども、あの寿福寺かっこ長崎県で入れてみたら、その、寿福寺のもみじがいかに美しいのか絶対写真にアップされてると思いますので、その寿福寺調べてみる見てください。そこで寿福寺でライブをしております。それでその翌日は佐賀県佐賀市で、ゴスペルのワークショップというか、発声のワークショップをやりながら、その後ライブをするという、そんなような、盛りだくさんな企画でこれから11月は出かけますので、そんな、旅のなんていうかな、楽しみに地元のどんな食べ物とどんな飲み物に出会えるのかなと思いながら行ってこようと思います。さあ、五郎さんもそうやっていろいろなところでいろいろな人にお世話になっていろんなものを食べさせてもらってるんだろうなということを願いつつ、11月は2曲目を五郎さんの歌で飾りたいと思います。では聞いてください。30歳の子供。先月ですね、調布の仙川劇場でまつろわぬ民というお芝居を観劇しました。あの先月のゲストにも来てくださいました林修一さんがね、台本書かれて、で横山信子ちゃんが出演してなんて、あとあのシャンシャン台風の白崎恵美さんが、歌姫で出ていらしたんですけれども、これがまたパワー満開のそんなような、お芝居だったので、ちょっと喋りたくなっちゃったんで喋ります。あのもちろん白崎さんの歌は面白かったんですし、パワーがあったから良かったんですけど、バンドがね、太鼓中心に、ね、なんていうかな、太鼓中心にいろんなこうトランペットとかサクソフォンみたいな、そういう笛物と、それからギターと、なんか3人でいろんな楽器をこうカバーし合いながらやってるっていうところが素敵でですね。そして何より素敵だったのはゴミ屋敷の話なんですけれども、そのゴミ屋敷にあの捨てられたゴミたちがこうああってこうやって生き返るみたいな、そういうまあゴミをあの人格化したそういう芝居だったところがもう何とも壺に入りました。そしてそのゴミ屋敷 VS 行政の人たちの戦いの話なんですけれども、このまた行政の人たちを演じた一人の役者さんが、これまた私この間リブルで紹介したんですけれども、山上達彦というね漫画家の書いた 小回りくんにそっくりだったんですね。もう私それがずっと舞台の上でちょろちょろするもんだから、もうその人から目が離せなくなっちゃって、まあ最後帰るときはその小回りくんと、小回りくんって全然そういう名前じゃなかったんですよ、ちゃんと役所の人っていう、役所の人というあの役目で出ていたにもかかわらず、あ、小回りくんが出てると思って、私最後握手して小回りくんと帰ってきたんですけれどもね。まあそんなこんなで、調布の千賀劇場でやっていた風蓮ダンスという劇団のマズロワの民は面白かったということを言いたかった。はい。